それでは今度は整合バージョンということで、先ほどでも良い話し合いができるように進めていきますね、はい、あなた方は研修会で出会った違う学校に勤務する教員です。子どもたちに他人を思いやる心や生命を尊重する心に関することに、あなたの考えとそれを実現するための具体的な取り組みについて90秒以内で発表してください。もう一度言います。あなたたちは研修会で出会った違う学校に勤務する教員です。子どもたちに他人を思いやる心や生命を尊重する心に関することに、あなたの考えとそれを実現するための具体的な取り組みについて90秒以内で発表をしてください。各自の考えをまとめる時間を2分設けます。2分後に合図をしますので、考えがまとまった方から挙手をしてください。指名順に発表してもらいます。発表の途中で90秒経ったらこちらから終了の合図をしますので発表をやめてください。すべての人の発表が終わったら発表をもとに話し合いに移ります。では今から2分間考えてまとめてください。映像ですので、実際に考える時間や発表する時間、話し合う時間も少し短めにとっていますが、実際には指定された時間数、90秒だったら90秒、2分だったら2分で進めていきますし、その時間に合うような形で話を組み立てていくことも大切になってきます。はい、それでは2分間経ったとします。では意見のまとまった人から発表をしてもらいたいと思います。挙手をして発表してください。
はい、どうぞ。はい、他人を思いやる心で違い、他人との違いを認めるということで、まずは教師から子どもたちに対して認めてあげるというのがすごく大事な動きなのかなと思っております。で、また生命を尊重する心では、植物や動物を飼育や、水やりなどを通してやっていくのが大事だなと思っていて、あと一番身近なのが食育がとても大事だなと思っております。私が、教育実習の時に実際に起きた体験なんですが、なんで給食の時にいただけますというのかなっていう話を道徳の授業なのでやったので、そちらも一緒にできたらなと思っております。
はい、
よろしいですか。他人を思いやる心という観点では、教師が一人一人の子どもを認めていくことがまず大切だと考えます。そういう活動をしていく中で、子どもたちが、あ、この子にはこういう良さがあるんだな、あ、この子はあれが得意なんだなということが分かっていくと思います。生命を尊重するという心で観点では、例えば、道徳の時間を使って学習を進めたりとか、東日本大震災の道徳の授業をしてみたりとか、それから教室で生き物を飼ってみたりすることが大切なのだと思います。また教師自身が子ども一人一人を大切にしていくという観点も大切だと思います。先日、今勤務している市で自殺があったので、いじめが原因で自殺があったんですけれども、それについては教師一人一人が絶対その子を守り抜いて、思いやりを持って、接していくことが大切だと考えます。
私は他人を思いやる心や生命を尊重する心を育てるために、 A さんが先ほどおっしゃったように、道徳の時間やまたオリンピック・パラリンピック教育を通して豊かな心を育んでいきたいと考えております。そのために2点の取り組みを行いたいです。1つ目が、教師自身が先ほども A さんおっしゃってましたけれども、子どもを認めてあげる、また明るい学級を作っていくということです。毎日子どもたちを褒めてあげたり、また会話をすることで学級にいることが楽しい、学級が明るいという雰囲気を作っていきたいと考えます。もう一つは、パラリンピアンの方に来ていただいたり、また実際にそういった競技を通して障害を持った方々の気持ちや実態を体感することで、相手が困っていること、また助けてほしいということを学んでいきたい、学ばせていきたいというふうに考えております。 以上です。
はい、
どうぞ。
はい、思いやりのある心を育てるためには、教師が普段から子どもたちがどのような活動をし、どのように友達と接しているかをしっかりと見ていくことが大切だと思います。その中で、学級活動の中で、先生が子どもたちに、〇〇くんが〇〇くんにこんなことを話していたよ、こんなことを助けていたよということを話すことで、子どもたち全員がそのことを共有し、あの子にもそういうところがあったんだな、ああいう子なんだなというふうに認めることができると思います。また全体で教師が褒めることによってクラスの雰囲気も明るくなり、話し合い活動などの学習活動にもつながっていくと思います。生命を尊重する子についてはクラスで今日の会など教師が指導していく中で、子どもたちが次第に自分たちで命の大切さに気づき、生命を自分から育っていくことが大切だと思います。
はい、お願いします。他人を思いやる心については、学級の時間を大切に使っていきたいと考えています。例えば、帰りの会の際に、今日のキラリさんなど、頑張った人を取り上げていくような活動を行い、その頑張った人を見つけた子についても、教師が、そういうことをよく見ていたんだね、〇〇さんのこと見れるってすごい大事だよね、っていうような形で返していくことで、どの子もいろいろな人のことや、いろんな友達のことを見つけていく、認めていくって活動に広がっていくのではないかと考えています。また生命を尊重する心については、特に道徳の時間を活用して動物の飼育をしている実践ですとか、例えば食育センターの話など、そういった生き物についてのことだったり、食についてのことを道徳の時間を活用して指導していきたいなと考えています。
全員の意見が出ましたね。それでは学年を決め、狙いや取り組むことを1つまたは2つ出してください。またそれに対しての問題点、解決方法も出してください。司会は立ててもいいし、立てなくても構いません。時間は残り23分です。それでは話し合いを始めてください。どうぞ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まず学年を決めたいと思うんですけれど、何年生よろしいでしょうか。
皆さん今までの経験がそれぞれあるかと思いますので、学生の方がいらっしゃれば、例えば教育実習などでもと思うんですけれども、今私が持っているのは低学年なんですね。で、何年かやっているので、全部それぞれ見たことあります。
私は今5年生を担任しておりますので、はい、すみません、ごめんなさい、しております。
はい、私は特別支援学級の経験しかないので、学級を見たというのは教育実習の5年生の学年になります。
はい、私学生なので。そうですね、教育実習の4年生しか経験がないです。
私は5年生を持っているんですけれど、今回の件でいじめのことだったりとか、オリンピック・パラリンピックのことが出てきたので、高学年の方がそのような実態に合わせた話ができるかなと私は思いました。
いかがですか。5年生が多いのかなと思うんですけれども、
はい、
では5年生で、はい、お願いいたします。
はい、よろしいでしょうか。まずは話し合う上で、今回の題に対する学習面とまた生活面のことについて話し合う2つの題材を決めたいなと考えてはいるんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、
はい、今この中でよく出てきた話題が、一つが道徳という学習面の話、それもう一つが学級づくりという面での話が出てきましたけれども、その道徳および学級という形で話を進めていってもよろしいですか。
はい、はい、
ありがとうございます。
A さんがおっしゃっていた東日本の地震のお話であったりとかはやっぱり道徳で学べるかなと思っていて、で実際にやっぱり関東圏に住んでいる人たちも結構すごく揺れを感じた思い出があるので、そこは実体験を子どもたちに伝えるってことができるのかなと思う、道徳で取り扱っていきたいなと私は思いました。
はい、どうしてでしょうか。今の震災の件については5年生も実際にちっちゃかったと思うんですけれども、体験している年齢になると思うので、ちっちゃかった時のことについて触れてみたりとかいうのも、実体験という意味ではつながるのかなと思うので、そういった震災に関係しなくても道徳の時間は実体験を通してとか実際の実践を通した学習を進めていくというのが、5年生にとっても中学校に向けてじゃないですけれども、なるのかなというふうに思いましたが、何か他に見たことがあるとかやったことがあるみたいなのって何かありますか。
ギリさんが食育ということもおっしゃっていたんですけれど、そのことに関して5年生は稲作のような農業体験ということもやりますし、これからのいろんなアレルギーとかそういったことも問題になってくると思うんですけど、その中でお肉を食べて、お米植物を食べるとか、お肉は命をいただいているんだってことを絡めて、道徳で食育も自分が稲作、お米を育てたっていう経験を踏まえた上での学習もできるかなと思いました。
よろしいですか。今 C さんもおっしゃったように、その実体験、稲作であって稲作で自分で育てて食べるというその実体験というのが私もすごく大事かなと考えております。先ほど D さんがおっしゃったように、実際に震災にあった、おそらくまだ小さい年齢で覚えてないかもしれませんけれども、その上でじゃあその体験を生かして自分がもしそういうことが起こったらどうすればいいのか、また周りにそういう人がいたらどうすればいいのかという形で、私の勤務校では、ボランティア活動ということを行っております。実際に困っている人に対してどうすればいいのか、また何をしたら喜んでもらえるかということを考えながら、総合的な学習で子どもたちの他人を思える心を育てるために学習を行っております。以上です。
学習面ではキーワードは実体験になるかなというふうに思いました。
はい、よろしいですか。実体験というお話が出てるんですけれども、道徳が教科化されたこともあって必ず教科書を扱うという点もあると思うんですね。そうするとどうしても今までの道徳の授業ということを考えると、その実体験に伴ったあるいは生活経験に近いものがなかなか教材にないっていう部分もあると思うので、そこの部分は一つ問題なのかなと思います。実体験をそのできるだけ子どもの生活経験に近いような教材を、教科書教材もそうですし、あるいは、教師が探して用意をしてくることも大切なのかなと思うんですが、いかがですか。
はい、よろしいですか。今 A さんがおっしゃったように、実体験に伴わない教材はただいい答えを出せばいい、ただいい子ちゃんになればいいという授業でやってしまうと思いますので、この他人を思える心であったり、生命を尊重する心という観点で、お話を進めるのであれば、やっぱりその実体験に伴った考えやまた体験をもとにした話を教材に扱うことで、本当の子どものその心の底からの他人を尊重する気持ちだったり、生命を尊重する気持ち、こういったものが育てられるのかなと考えております。以上です。
はい、今実体験という話も出てたんですが、先ほど E さんがおっしゃってた通り、パラリンピックのお話をこの選手などにお話ししてもらって、実際私たちは経験はしていないけど、その選手が経験して困ったことなど体験を聞くっていうのも実体験につながるのではないかなと私は思いました。
はい、よろしいでしょうか。先ほど教科書教材から実体験や生活体験に近いものを探すっ 必要があるという問題点が上がってきたと思うんですけれども、そこを解決していくためにはやはり教師がいかに子どもたちを見取っているかとか、子どもの経験をにこう気づくというか知っているかっていうことが大切になってくるのかなって思いますので、やはり学級作りにつながってくるのかなと思うんですけれども、子どもたちを一人一人見ていくっていうことと、その中からじゃあどの教材がいいだろうかっていう教材研究をしていくっていうことが解決策になっていくのかなと、思ったんですけれども、どうでしょうか。
はい、どの授業も道徳に限らずそうだと思うんですけども、 D さんのおっしゃっていたその子どもの経験をまずこういう子どもがいるっていうことが一つだと思うんですね。でその子どもに合わせてその教科書教材をどのように扱っていくかっていうことが大切だと思うので、そこは教師の教材研究の深さにかかっていると私も思います。
でしょうか。今までその教科のことに的を絞って今まで話をしてましたけれども、先ほど D さんがおっしゃったように学級の中でその子どもの看取りであったり子どもの観察というのがすごく大事なところなのかなと私は考えております。その上で子どもが他人を思いやる心を持ったり、また生命を尊重する心を持つためには落ち着ける、また安心できる、そういう明るい学級が必要なのかなと考えているんですけれども、その先生方の中で学級づくりの上で子どもが安心できる、また落ち着いて学習できる、そういった環境を作るためにどのような実践をされているのかお聞きしたいんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、観点では人と人との触れ合いがまず大切だと思います。そういう観点でいくと一番基本的で大切なことはまずは挨拶なのかなと思うんですが、例えば教室朝入って先生が、子どもたちが来る前に教室にいて、それで一人一人入ってくることにおはようおはようって笑顔で声かけていくことがまず一人一人と関係づくりをしていくことで、安心して過ごせる学級になっていくのかなと思いました。以上です。
はい、よろしいでしょうか。私ではないんですけれども、先輩の先生が実際にされたっている学級作りで、一人一人に一言でもいいからなるべく声をかける、30人いたら30人1日の中でおはようでもいいし、例えばちょっと曇った顔してたら今日どうしたとか、なんか元気ないけどどうしたみたいな形で一言でもいいから声をかけるっていう実践をしていることで、ちょっとした変化にも気づいていくっていうことをおっしゃっていたので、私もそのように一人一人と関係を作っていくことで安心とか落ち着いた学級作りができるのではないかなと考えています。
はい、実際にはこれでまだ続くんですが、今みたいな形でお互いに認め合う雰囲気というか喧嘩するような感じではなくて、恒常的に話をしていく雰囲気ができてきたのはすごくいいなと思います。で話を作っていく中で、どの人も他の人の意見を受けて、でも自分の意見もちゃんと言っていくっていう形のことがあったのがまずいいかなというふうに思いました。で加えて最初に学年を決めて話し合いの観点とか狙いをね、やっぱちゃんと絞ったから、話がふわふわしないでいろんなところに行かずに進んでいったっていうところは非常に分かりやすかったなというふうに聞いてて思いました。でそれを絞らないとやっぱぐちゃぐちゃしてしまうんですね。ですので話し合いの観点をたくさん東京都の場合は出されますから、一つにか二つに絞ってその話の中でやっていく、で一つ一つ出していくっていう形でやりましたね。今の場合は、道徳を中心に話をしていって、で道徳の話をしていく中で問題点も教科書が使っているのがまた実体験と結びつくのかっていうような課題点が出て、それについての解決策もね まだ結びつけながらやっていくっていうのが出てたんですけど、よりいい解決策っていうことであるならば、教科書を使って、例えば教科書で実際に使ったような授業があれば、こういう授業をやってって、この話の中だとその話の中で終わってしまうので、じゃあ皆さんは普段このことについてどのようなことをやっていますかっていうことで、話を自分たちの体験で落としていくようなことを話し合いの中で出てくれば、より実体験につながるっていう形の話ができたのかなと思います。で、後半その次の課題に行こうと思って、で生命尊重やまた違うちょっとね学級風土の話が最初に出ていたから、それに戻そうと思ったんだけど、ちょっとずれてしまったなっていうのが、それは学級の風土っていうところで、まあお互いを思いやる雰囲気を作っていく前提としてっていうことだったんだけど、他人を思いやるような雰囲気を作っていくために、どのような学級作りをしますかっていうことであるならば、思いやるための学級作りってことで話し合いが進んだんじゃないかな。で、そのわずかなずれもね、まあでも誰もそれを否定せずに、またみんなで何とか頑張って持っていこうというふうにしてたっていう雰囲気が大事で、そういうふうな恒常的な雰囲気が出れば合格にかなり近づくし、お互い加点がされていくっていう話し合いになっていくと思いますので、今みたいなモデルで話し合いをしていくと非常に合格が近づいていくのかなというふうに思います。